向こう三軒両隣なんていう言葉がございまして、まあ長いこと私あの一戸建てといいますか一軒家で、住んでいる時期があったもんですから、まあどうしても隣近所の方と顔を合わせる機会があって、でその時にはあどうもこんにちはとかこんばんはとか、あのなんかね外であのほうきでこう道をねはわいている人なんかいたらご苦労様ですとかってやっぱこう声をかけるということが、まあ、日常的なわけです。で今こちら大阪に来ましてマンション住まいしておるんですけども、あまりお隣さんと顔を合わせることがなくてほとんどないですね。で顔を合わせる方はどこの部屋だか分かんないですけれど、エレベーターでご一緒したりとか、あるいはその玄関付近、あるいは自転車置き場、そういったところで住民の方とこうすれ違うと、そういうことが、まあ、ちょいちょいあるわけです。で私はまあ、どなた様であってもそれが本当にそのうちの その住んでるマンションの住民の方なのか、単になんか訪問販売できる人なのかなんか分かんなくても、とりあえずあこんにちはっていうふうに私は軽く会釈をすることにしております。でところがそうですね、数を測ったわけではないですけれど7割8割結構ですねいますね、無視されますね。で 2,3 割の方があこんにちはっていう風に向こうも、まあ、場合によっちゃ私よりも先にこんにちはと声かけてくれると、そういった人もいたりするわけですが、挨拶しない人って結構いますよね。で見るからにねこう申し上げるルッキズムで喋ってるわけなんですけどあんまちょっとこう常識なさそうな格好してる人って時々いるんですよ。なんかでその人がそういう態度を取っても別にまあまあ驚かねえぞと思うんですけど、明らかにちょっと身なりの良い会社でひょっとしたら、まあ、年齢的にも50後半で、まあ、部下長ひょっとしたら経営者かもしれない、そんな方がこうスルッと来て、で私はこんにちはって言うとツンとしてそのまま通り過ぎる人が、まあ、先ほどもいたんですけど、あいつはなんすかね常識のね野郎がいるなっていう、まあそういうようなことを今日は冒頭でお話をしていこうと思っております。 QIC ケムールインサイダークラブ、この番組は FMC 関西 FMCG スタジオからオンデマンド放送で今日もお送りしております。お相手は私榎木田信也門と、
ああそういえばそうですよね、一軒家で住むことってやっぱり多いですよね、やっぱりね、榎木田さん。
え、なんすか、
ね、一軒家で、そうですよね、はい、大阪来てからですもんね、マンション暮らして。
いやいや、まあもう熊本でマンションで一人暮らしの時はいつもマンションだった。
あ、そうでしたか。
はい、はい、
あ、まあ家族ができてから、
はい、続いてどうぞ。はい、どうぞ。
はい、エッグです。
はい、そして一戸建てに住んでいる、FMC 九州水前寺公園 FMC サテライトスタジオ第一戸建てはこの人です。
殻付きピーナッツが好きなキラウエアユコです。
殻付き、
殻付き、
はい、落花生のことです。
そうですね。
殻ごと食べてますからね、いつもね。
食べてません。
殻を食べてないですか。殻を。
殻を食べて、
殻を食べて、
殻を食べて、ピーナッツは別で、売ったりとか。
はい、特殊なね。
はい、
特殊な。
しまー
ちょっと違うバージョンになってきたぞ。
ちょっと待った。ちょっと待った。
ね、ということで。
やめますか、
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 今度ちょっとそれ撮らせて、
それいいですね、
そのバージョンちょっと、はいはいはい、そういう前島よけに一番いい、
使えます
か、使えるんだよ、
10時間みたいに 納豆ですね。
まあともかくなんかね、こう会社でね、こう部下からね、お疲れ様です、おはようございますなんて言われても、多分ツンとしてんですよ、ああいうやつは。
ええ、そうでしょうね。
挨拶慣れてねえんですよ。で、私なんかは、やっぱりこの放送業界っていうのは17、18からずっといるわけで、ともかく挨拶、1に挨拶、2に挨拶、3、4がなくても、5に挨拶というぐらいで、やっぱ
芸能人のトーク聞いてたらなんかすごい挨拶重要みたい
ですね。重要ですよ。
ていうか挨拶されて返さんから気持ち悪くないですか。
いやいや、そうなんですけど、ただまあ
だって挨拶しなかったから殴られてた人いましたね。
いやいやいや、
もう
なんかですか、
芸人で、
ひょっとして芸人の話ですか。私、はいはい、柳沢慎吾の話かと思ったんですけどね。向こうから和歌山飛三郎が入ってきて、
はい、
東映の撮影所で、うずまさで、はい、でなんか飯食った後にこう用事かなんか加えた柳沢慎吾が、はい、チスって言ったらしくて、はい、したら和歌山飛三郎、柳沢慎吾って言って、はい、ちょっと後で楽屋に来いって言って、それでこう締められるエピソードがYouTube にたくさん上がってますけど、
私は東京03とかね、そういう話を聞いたことが、
シンステのやつね、
はい、
まあ私はどちらかというとやっぱり挨拶はする方で、うん、でまあ例えばほら、ね、前島君の凱旋とかでも、はい、他のボランティアの方とか言ったら、お疲れ様ですとか、まあ、ね、私必ず声かけます。
自分のボランティアの方全員挨拶できる人ですから、
はい、でね、なんかね、挨拶しないチームって気持ち悪いよね。
うまくいかないですね。
いかないよね、はい、俺もそれは思うんだな。まあね、まあ、キラウエコさんなんかもともかく挨拶ですよね。
まあ、いろんな意味の挨拶。
まずお引けなすって。
そうですよね、
お引けなすってっていう、そこから始まりますからね。
もう
手前、小国と発しまするは、九州、熊本ですって。
とんでもございませんよ。
何ですか、
何ですか、
朝の挨拶。うん、
キラウエコさんもともと。
いっぱいいるんですよ。
ああ、キラウエコさんもともと体育会系ですよね。
そうです、そうです。先輩後輩が、
体育会系だし、暴力団系ですからね。
後輩を可愛がったりとか
も
すごい、なるんだ。
私も実は何回でもなるんですけどね。
すごい、すごい。で、朝の挨拶をですよ、
はい、
しない人が多いですね。
まあ、朝に夕にね、トマクが挨拶、ね、やっぱ、挨拶はしましょう。
気持ち悪いですよね、人と人が。
オアシス運動をやりましょう。ね、おはようを言おう。挨拶をしよう。親切にしよう。
私、
マンション。何だったっけ、寿司を食べよう。違う。はい。お便りいきます。
はい。
石川県
白、広げようと思ったの、
石川県白石からいただきました。44歳会社員、ラジオネーム、スフィンクス和美。
ありがとうございます。
忘れた頃にやってくる、ただひたすらに我が道を行く、スフィンクス和美の本家本元家元元祖、QAC ランキングコーナー。久しぶりです。半年ぐらいやってなかったんじゃない
です
か。
定期的にあるんですね。
今回は、お金持ちそうな、
はい、
名字のランキング。私の名字はありふれているので、お金持ちネームに憧れちゃいます。それではどうぞってことでいただきました。
お金持ちそうなんですよね。
第20位なんですけど、いろいろ重複があるので第19位からいきます、はい、第19位2つあります、
はい、
金光さん。
ああ
金光さん、
なんかまんまやんって感じです。
金満と書いて金光さん。そして東條さん、東條、はい、東條秀樹とかのね、東條の城は人弁入りますけどね、城にね、東條、なんかちょっとやんごとなき方って感じ。
なんか一条二条の城がつくとちょっと、
城はね、
うん、
城は
ちょっとあれかな、
百条ってのとちょっとやばそうですよね、なんかね。そして、これ2つありましたから次16位になります。16位が3つあります、
はい、
宝山さん、宝の山、宝山、宝山さん、大金さん、
お
大金と書いてます、大金、
なんか
金持ってそうですよ、大金、そして北条さん、宝が生まれる、北条、北条舞とかって前言いましたよね、なんかね、アイドル、
あ、そうです ね、はい、
北条さん、北条とも言うかもしれませんね、うん、続いて15位、これが珍しいですね、うん、花の山の病院の院、加山の院さん。加山の院だと聞いたことないよね、加山の院、はい、 42票だそうです。で14位、
はい、
ズバリ、
はい、
金持ち。
ああ
金持ちさんとかね、金次さんっていうも
あ、
はい、がいるそうです。続いて13位、早乙女さん。
ああ、あれ確かね、あのモテるランキングで1位だったんです、
早乙女が。
はい、
ああ九州にね結構あのいるんですよ、早乙女さん、うん、それで12位二階堂さん。
ああ、ちょっと、ちょっと公家っぽい感じ、
二階堂って言ってどちらかというと進むですよね昔あの自民党田中派の重鎮だった、いつもあの葉巻を食い出して出てくる、もうステレオタイプな政治家だった二階堂進む、でなんか二階堂っていうと大分無理焼酎、
そう焼酎を思い出します私は、
そして第11位、はい、51票入っております、
はい、
白鳥さん、
はいはいはいはい、
白鳥と書いてね、
はい、
白鳥さん、
それ漫画の影響ありますかね、
これはね多分ね、こち亀の白鳥玲二じゃないですか、
あ、
あるいは白鳥玲子だっけ、
玲子でございます、
で第10位来ました、九条さん、
はいはい、
九条さん、
条がつきますね、やっぱり。
第9位、
はい、
一条さん、
あ、やっぱりね
第7位京極さん、
はいはいはい、はい、
もうあれでしょう、おいしんぼ、
おいしんぼの京極さんだよね、金持ちの、
はい、確かに金持ちですね、
なるほど、
ともかくあのね、近くに京極さんがいてくれたらちょっと頼もしいよね、
ですね、
やっぱね、
はい、
第7位蓬莱さん、宝が来る、蓬莱さん、さあここからです、
はい、
ここからもうちょっと逆にですね、イメージを、
はいはい、
もしその名前で、
はい、
すっげえ貧乏な人がいたらどうだろうかってこととかを想像しながら話をしていこう、はい、逆説でいきたいんだと思うんですけど、ズバリそのまま金持ちだったら面白くもなんともないなと思うような名前が並んでおります、はい、今までのところで木永さん、なんかこう感想はありますか。
でもこれってあの、うん、お金持ちそうな名前でしょ。
もちろん
そうなんですよね、
イメージ、イメージ、
ですね、
はいはい、
集計取ったわけじゃないですもんね。
ええ、だからあのそれぞれのあのあれですか、あの名前とかってあのね、名字のあの検索サイトで由来とかね、説明が書いてあったのとかあるじゃないですか。
あります。
ええ、私のところはあの元々種田ですから、うん、でこれはあの元は私あの平家だというふうに思ってるんですけど、
はい、
あの そもそものルーツはあの藤原だそうで、
はあ、はあ、そうですか、
でなんかその流れを組んでるっていう、ただうち
何がどうなって種になったんだろう、
ね、うちもともと本田ですから、本田から文献になっちゃってなぜか種田に
したんです。本田さんは金持ちそうですね、
本田の字が違うんだな、うちの場合は、田んぼの田じゃなくて大井の方、あの徳川四天王の方ですから、でまあ三河ですから、うちはだからもうとあの松平と完全にあの、ね、何かあの縁続きだと思いますよ、うん、で、ではいきます、
はい、
第6位、はい、62票、
はい、
この名前ですっげえ貧乏なやつがいたらどうだろうかっていうのを想像しながら、徳川さん
大丈夫じゃないですか、
徳川さん、
徳川さん今
もうゴミ屋敷に、あの徳川さんゴミ屋敷に住んでて大変やわとかっていう、ちょっと想像がつかないんですよね、徳川さん、徳川さん嫌でしょこの名字、
嫌ですね、
徳川さん金持ちじゃないとまずいでしょ、だって、はい、だって、
まあ、金持ちじゃなくてもまあちょっと小金持ちとかね、
やっぱほら今もいるじゃん、あの徳川家のさ、宗家の、あの何代目とかってした、はい、あの民主党からあの立民かどっかから立候補して落ちた人、徳川さん、尾張の徳川家です、あの人、だからあの名古屋のあの尾張徳川家の徳川美術館ってあるんですよ、はい、あそこの確かあの偉い人でしょ、
吉信の直系はもうあの終わったんですよね、
だからまあ慶喜の直系っていうのもね、うん、あれはだってもう水戸ですからね、元は、でそのまあ御三家っていうのはご存知の通り水戸尾張紀州じゃないですか、
うん、
でこれが将軍になれたのっていうのは基本的に吉宗の八代将軍吉宗の時までなんですよ、で八代将軍吉宗の時にこの御三家から選ぶのをやめるっていうことにした、
うん、
で次に作ったのは何かというと吉宗の子供の家なんですよ、でそこでできたのが、うん、一橋と清水と田安、うん、この三家なんですよ、でその水戸家の中にいた慶喜が、うん、一旦 その一橋家の養子に入って、うんうんうん、そこから一橋慶喜が最後の将軍になるという、うん、そういうシステムですよね。だから、ね、とにかくこの、清水田康、うん、一橋、はい、このこれがあの将軍家の、 あの生産拠点ということの最終的になっていくんですけど、うん、まあでも徳川ってね、うん、徳川って名前でちょっとね、なんかあのあれですよ、あのうちのあ の偽 CM で、はい、あの宇宙戦艦ヤマトっていうあの、はい、ピンサロが出てくるんですけど、うん、でそこにあの源氏名が徳川ちゃんっていう、
はい、あそうでした、
徳川ちゃんいるんですよ、あの、うん、宇宙戦艦ヤマトに徳川機関長っていうあのおじいさんみたいな人がいるんで、そこから撮ってるんですけど、徳川ちゃんって嫌ですよね、源氏名ね、
そうですね。
第5位、はい、69票、
はい、
財前
だ、
財前は財前いそうです。
財前だって最近では下町ロケット、うん、
はい、
であの吉川浩司が演じたのが財前部長だったですよね、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、
それとあの名作白い巨頭で、
は
い、
あそうですね、
財前五郎、
はい、
ね、あのかつては田宮二郎、うん、割と最近の方は、唐沢俊明のイメージが強いと思います、
うん、あれからでももう20年経ちます
ね、20年くらい経ちますね、うん、もう随分経ちますね、うん、
そろそろ第3弾もある。
財前直美もいますけどね、
はい、
大分出身ですよね彼女ね、だから、
うん、あれ本名ですかね、
本名さんじゃないですかね、うん、割とだから九州系の名前が多いですよ、うん、先ほどの早乙女、はい、二階堂とか、はい、この財前でしょ、
はい、
続いて第4位、うん、76票、伊集院。
あ本当にいらっしゃるんですかね、
伊集院さん。あの鹿児島にいます。
あ
トモさん、鹿児島に伊集院ってあの地名があるじゃないですか、
はい、
だからそこから来るのはありますよね、うん、だから伊集院光と、伊集院光は違うんじゃない、あれは本名だな、あれ、
いや
あれ違うでしょ、
違うと思いますけど、
もともとあの人なんだっけ、あの芸名はあの三遊亭なんだっけ、忘れてたな、
それは、
ええ、
だからあの調べるべき、
六代目円楽 の、はい、あの弟子ですから、
もともとそうなんですか、
はい、
はい、
第3位、
はい、
78票、
はい、
まあ金持ちそうですね、
はい、
でもこの名前で貧乏人だったら辛いですね、はい、綾小路、
いらっしゃるんですかね、
え、
いらっしゃるんですかね、
綾小路さんいるでしょ多分、うん、まああの芸名はね、
はい、
綾小路
と時々いますけど、
キニマロがいますけどね、はい、もう
確かになんかああしれないですね、
まあねえ、木田さんどうですか、なんか知り合いですげえ貧乏な綾小路さんがいたらどうします。
いや綾小路、あ、いるとしたらって言います、
したらしたら、ええ、もうなんかこう毎日食べるものがなくてですね、うん、もう河原で雑草ば積んどりますもんでそれを茹でて食べたかとですばってんが、味の薄うしてですね、あの塩と欲しかったですばってんが、塩の加減とですよ、それで、はあ、あそこのね、あのラブホテルのあるじゃないかですか、あそこの入り口のところに森塩のしてありますもん、その森塩ば取ってきてですね、それでちょあの湯がいてですね、雑草ば食べてみましたみたいな、あの綾野浩二さんがいたら嫌でしょう。
どこかの玄関の森塩取ってくるって
ちなみにこのエピソードは、このエピソードは実例があるんですよ、
は
い、あれですよ、ミスター遅れさんの実例です。
私ミスター遅れさんの話で、鳩の卵をご飯にかけて食べたっていう話は覚えてるんですけど、森塩は意表をつきました、
森塩すごいですよ、ね、森塩はまだ鳩の卵は危険ですけどね、生で食うのは
ちょっとね、
森塩はいいんじゃないですか、まだ、あれただの食塩だと思いますからね、
鳩の卵はせめて火にかけた方がいいですね、
あ、その方がいいですね、生はちょっと おすすめできません、第2位、
はい、
80票、神宮寺さん、
あ、知らない、そんなのあるんですか、
神宮寺さんいますよ、神宮
寺さん、
どんな字書くんですか、
神だ、神宮ですよ、あの明治神宮の神宮のお寺、だからもうあの、神社と仏閣を両方合わせたような、
ありがたいって感じです、
もう神仏混合みたいな名前ですから、はいはい、神宮寺さん、時々神宮寺さんっていう名前のなんかこうセクシー女優とかいますけどね、昔いましたよそういう人が、あとなんか神宮寺直さんとかなんかそういう人いたんじゃないですかね、うん、神宮寺、神宮寺さんっていうなんかこう ダメダメな人がいたらちょっと名前待ちしするんじゃないかなというふうに思いますけれども、さあ、
はい、
第1位です、
はい、
117票を獲得しました、これ調べましたら、はい、全国でおよそ320人ぐらいいらっしゃるそうです、はい、特に愛媛県になんか多くいらっしゃるという名前です、はい、第1位は、
はい、
西園寺。
ああ
、昔西園寺金持ちっていうね、まあ、重鎮がいましたけれどもね、はい、西園寺、最近はあの鉄道の、あの YouTuber が西園寺ですっていうのは確かいたんで、ね、今思いますけど、さあ今のところで木田植木さんどうですか、なんかこうやっぱ名字3文字っていうのはなんか
そうですね、
ちょっと強いですね、
はい、
二文字より、キラリさんもまあここでは言いませんけれど本名の、名字は三文字ですね、
はい、
どうですかお金持ちそうに見られますか、
ちなみにですよ、
はい、
さっき今までの言った中の難易の中に宝船って言いました、
宝船はいないです、宝山さん、ね、あの宝の山、宝山さん、
宝船はないってことです
ね、宝船さんはいないですね、うん、リスナーで宝船さんいますけどもね、
そうそう、
別に本名じゃないですからね、あれあのラジオネームですから、はいはいはい、宝というのがついてるのは第7位の宝来さん、そして、16位の宝山さんで、同じく16位の宝生さんという方が、
あの七福神で、あのお金の神様って名前何でしたっけ、
まあ、恵比寿様とか大黒様とか、
あ、恵比寿、あ、大黒様とかもないわけですもんね、
ないですね、ここには入ってないですね、はい
はい
はい、あの家族を感じる名前がやっぱり
家族ってのはあの花の方の家族ですね、
はいはい、
あの
貴族ならぬ家族みたいな、
ファミリーじゃなくて、
はい、
やっぱこうね、この3文字の西園寺とか、
う
ん、この綾小路とか、はい、そうです
ね、
なんかこう
移住、
綾小路はいいですね、
やっぱちょっと公家とかね、
そうそうそう、
なんかそういう、はい、ね、どうですか、こうあの前の島に変えたな、
前の島で、
前島の間に脳を入れて前の島、
いやいやいやいやいや、
ほとんどほとんどなんか
関取り、
関取りもうもう
さっきの
前頭2枚目
さっきの
前の島
前島いじりがひどないですけど、
いやいや前の島いいね、
いやいやいやいや、
これから前か、ま、あの何立候補するときにもう和樹省いちゃって前の島だけにしといたら、もういいかもしれませんね、
ちなみに西園寺って漢字どう書くんですか、
これ西の園の寺、西の園の寺、うん、公園の園、
うん、
うん、西園寺さんがね、こうだからこう西園寺さんとか神宮寺さんとか、うん、あれ綾小路さんとか伊集院さんっていうのがもうあのすげえボロアパートに住んでるあの貧乏学生という設定で、うん、それでなんか日々なんかありえないような倹約をしてたりとか、だからそういう漫画にしてしまうってのはどうですかね、
いいですね、
名前は全部すごいっていうもう全員やんごとなきお方みたいな名前なのにやってることはとんでもなく貧乏 でところが読んでいくとそこになんか生活の知恵が散りばめられていてなんか読むとためになんだっていうそういう漫画とかってなんかありないような気がするんだけどない
いですね、
これ多分ドラマ化できるぜちょっと誰か書かない、俺が原作するから
いやいやいや
あのこれなんか
知恵袋的な内容になるんですかね、
そうそうそう、なんかあの毎回読むとなんか2つ3つ知恵がこうつくっていうような、そういうようなね、あの雑草でもこれを選べば食べられるみたいな、ね、
ドクタミを選んだり
とか、そうそうそう、あのタンポポはおひたしにすると美味しいとかね、それこそ前島くんじゃないけど淀川で牡蠣を取ってきてそれを食うとか、
いやいや、ね、さんやりましょう
しないしない、
どこかの森地を取ってきてみたいな
そうそうそうそういうやつですよ
あれ森戸だろ、ほんまになんか心霊現象みたいなの起きたら黒くなるとか思わないんですか、
嘘だよ森地って大体意味わかる、あれ何のためにするか、
はい、
森地って
清めるんじゃないですか、
違う違う違う、
え、
森塩っていうのはね、もともと愛し君が、
はい、
ね、あの牛車、牛、はい、牛が引く牛車に乗ってこう来るんだけど、はい、自分のところを素通りして別の女のところに行っちゃうわけですよ、
はい、
それが悔しいわけですよ、
あ、 牛に塩を舐めさせてってこと。
そうで、そこでその玄関先に塩をあの積んどくと、はい、牛はその塩が舐めたいからそこに来ちゃうと、はい、でその愛し君が我が家にようこそウェルカムっていうような形で、あとはゴロニャンっていう風になるという京都の飲酒が飲酒がとかしないけど、それが元々のルーツだと言われております。
それがいつの間に魔除けになっちゃったんですかね。
だから塩を魔除けに使うっていうのがまたちょっと別なルートから入ってきてるんですよね、あれ。でそれがあのいつの間にかあの音村の時の清め塩になってしまって、でそこから今は音村は別にそういうあのなんていうんですか、そういうあ清めるようなものじゃないと、はい、そのだから今清め塩って配らないですよね。
そうですね、まあ気にする人は持ってってみたいな感じになってますね。
まあ、俺一回見たことあるけどね、なんかあのなんか塩を入れてる壺かなんか出してきて、はい、それで本当にあの玄関先であの鬼は外福は内みたいに おとっさんのがあのスーツに向かってかけてるおばさんを見たことあるけどねひどがろうと思って、うん、そこまでやらんでもよかろうと思って見てました。
そうしたなんかあったんでしょうね。
あ俺もう力士かと思ったもん、ということで、まあ皆さんはどんな名前をね、でしょうか。
はい、
まあ、エッグさんのところもねだったら結構こうやんごとなきね、あの、
うん、どこまで本当か分かんないですけどね、
戦国武将にこうルーツをこう感じる、やつですよ。
言えなくてごめんなさい。
いや、まあ、言いませんけどあの、はい、まあ、あの光秀とかの親戚ですよね、まあ、あのグループですよね。
そうですね、家紋に桔梗が入ってますね。
ですよね、はい、昨日ね、
はい、
1時半ぐらいでしたかね、夜中のね、
はい、
寝ようかなと思って、
はい、
何気にこうアマゾンプライムをちょっと開いちゃったんですよ、
はあ、
そしたら早くも公開って書いてあって、何だろうと思って、うん、そしたらキムタク主演のその、うんうんうん、あのレジェンド&バタフライがもう公開になってるんですよ、
うん
うん、もうやってんのと思って、ほうほうほう、金取んじゃねえかなと思ったら金、いやそのあの何サブスクで入ってる人は見れますって書いて、ちょっと見ようと思って、
うん、
2時間ぐらいかなと思って、うん、3時間だよ3時間
じゃあ寝てないじゃないですか。
でももう今日だから昼間俺昼寝してたの今日、もうあまりに眠くて、で何東映70周年記念の超大作だから、
はい、
金かけてるね、やっぱちょっとたまげた俺、東映の実力をちょっとちょっと甘く見てたけど、
はい、
でそれに出てくるね光秀がね、明智光秀がね邪悪でね、
誰でしたっけ、
え
役者さんで、
役者さんちょっと今ちょっと思い出せませんけどもね、でそのだからまあキムタク演ずる信長は優しい人なんですよ、
うん、
その物語では、で、うん、その邪悪なっていうか残忍な役柄を演じてるわけですよ、うん、でそこでこう精神が病んでいってるわけですよ、
う
ん、であのでまあその濃姫が、
うん、
あの綾瀬はるかがこう離れ一旦離縁して別れてるんですけど、で濃姫が病気になったっていうんでその信長が迎えに行くんですよ、
はあ、
でそれから二人でこう生活し優しさが取り戻されていくわけですよ、
は
あ、でそれを見た光秀がもうこんなやつはいらないというふうに考え、そういうあの筋立てで、あのそこまで喋ってしまったらほとんど身も蓋もないぐらいあの浜村淳並みに喋ってしまいましたけどね今ね、
はいはい、
そういう話なんですけどなかなか、
あそういえば、はい、その本能寺ネタで言うと、
うん、
なんだ今度のあのビートたけしの新作も本能寺ネタなん
です、ね、そうですそうです、はい、あれってどうかね、
どうでしょうね、
だって、
うん、
たけしさんが秀吉でしょ、
はい、あそうか、はい、
70過ぎのじいさんがですよ、
ちょっと時代的におかしいですよね、
あれ多分あの時の秀吉って多分30代後半ぐらいじゃないですか、
はい、信長よりも若くないとおかしいですもんね、
ちょっとね、うん、なんかキャスティングのなんかだからそれ以外は結構面白そうなんですけど、うん、どうすかね、どうなるかちょっとまあ見たい、
フランスでの受けは良かったみたいですけどね、
まあ、日本のねその、うん、やっぱ歴史ものを見てる人間からするとちょっと違和感があるんじゃないかなと思います。どうでしょうか、
はい、
続いては熊本県菊陽町からいただきました。44歳元婦人自衛官現在スーパー副店長、ラジオネーム豚バラは焼き鳥なのか、
ありがとうございます。
昨日前島君と焼き豚を食べに行きました、
はい、うまいですね、あれ、
あそこのお店はいいよね、大正駅の近くなんですよ、
ね、はい、いや本当はね、別のお店に行こうという、ね、
はい、まあもう時間が合わなくて、はい、オーダーストップだったんで、はい、でどうしようかなと思ったら、まあ私がね、行って、まあ、エッグさんも一回行きましたね、うん、で立ち飲みの、
そうです、
いいお店でした、
もう食べてたね、あんたね。
いや、えのきがさんだって、その行く前にだってうどん食ったんですよ。いや
俺うどん食ってたから、もうそんな女の食えなかったもん。うどんじゃねえもん、だってなんだっけ、鶏天丼とうどんのセットを食べてたのよ。ほいで、ほいでだからミニ鶏天丼とミニうどんのセットだったのね、はい、でそのミニうどんが、そのお店のお兄さんが、はい、大盛りに変えられますがって言われて、はい、でミニうどんの大盛りなんて波じゃん普通イメージとして、ね、でそれが出てくるんだと思ったら普通に大盛りが出てきたんだよ。
ミニうどんを大盛りのうどんで買いますかってことだよ。
そうそうそう、値段一緒でっていう、はい、で結局だから相当なんかどっかりっちゃって、であとちょっとお腹の調子も良くなかったから、まあまあでもあなたモリモリ食べてたという。
いや美味しかったし、とろけるように、
ああ、はい、また多分ね、木田上優子あたりもね相当好きですよ。
まあ、平谷さんは別のお店に、
某寿司屋ね。
某寿司屋と。
ただ、あそこの、やっぱ、生物多様性といいますかね。
共存の
大事。夏場はいろんなものが共存してるなっていう、そういう、まあ、そういうことがありましたね。
キッサバイとかも一回ね、連れてきたんですよ。
ああ。
バカ食いしてもらって、
まあ木田さんもあれですよ、職場の上司をなんかそろそろ背後から刺す、
締めると、
で猟銃で
刺しはしないけど攻撃はしようかな
と。ああやはり、じゃあお便りいきますね。たたたた大変です。長野県中野市で起きた猟銃射殺事件、
旬だな。
いよいよ日本もヤバい国になってきた感があります。やはり榎木田市長がおっしゃっているように、銃規制撤廃、犯人即死射殺でいいような気がしてきました。いいんじゃないですか、僕はそうすべきだなと、常々思っております、もし私にこうね、こうそういう賊が迫り来るものがあれば、はい、すかさずこう懐からこうグロックかなんかを取り出してですよ、はい、もうパンパンパンパンパンパンパンとこう、
銃規制しなくったって、何狩猟しますって言えば持たせてもらえるわけです
よ、ね、いやでも拳銃は無理です。
ああ散弾銃はいいんでしょ。
散弾銃または猟銃、空気銃、
もしかして手作り、
手作り
だから一つあるのはピストル射撃の選手になればいいんですよ、はい、オリンピックとか出る、はい、ただほとんどあの場合は警察官か自衛官しか、まあ、選ばれないですけどね普通はね、でそうすると悪さとか持てますから、はい、競技用のやつですよ、はい、22口径の、であれでも十分やれますんで人はでこうパンパンパンとこういうわけですけど、
ね、持たせてもらえないんですかね、
まあ、3D プリンター作るっていう方法もね、
ああ作れる作れる今まあ私別に火縄銃でもいいです
一発撃ったつもりらしいですけどね、
これね、この中野市の市議会議長、まあお辞めになったそうですけど、はい、辞職されたそうですけど、の息子31歳が殺人容疑で逮捕されました、で警察官2人で女性2人がお亡くなりになったと、この事件、まあ皆様ご存知の通り、でまあこの容疑者が25日の、夕方4時26分ごろ、はい、男が女性を刺しているという110番通報があった、これあれでしょ、女の人がわーって逃げてきて助けてって言った時に、はい、畑がちょっと土手みたいになってて、はい、そこにこう登ってきた時に、はい、もう足がこう引っかかっちゃって、はい、つまずいてもたもたしちゃったところで追いついて、それで
なんかホラー映画みたい、
それでぐさぐさやられたと、はい、でそれそ の, お百姓さんそれ目の前で見てたわけですよ、うんうんうん、それでなんでそんなことするんだって言ったら、こう殺したいからだみたいな、そんなことで
説明になってないので
心臓マッサージとかしてたそうですね、はい、で一晩通報して、うんうん、でそこに今度パトカーがやってきて、うんうん、でパトカーのその中にいるその警察官に向かって、うん、撃つぞ撃つぞってやってたらしいですよ、これで窓越しにバンと撃って、うん、で、まあお二人撃たれてますけど、一人は胸だそうです、うん、もう一人はどこ撃たれたっていうのはちょっと私の手元にはまだメモがないんですけど、で防弾チョッキはしてないので、 ええ、当然それは至近距離で撃たれたらもうひとたまりもないわけです、う
ん、なんか盾持って走ってる婦人警官の写真がね出回ってましたけどね、は
い、ちっちゃいやつでしょ。
あ、そうそうそうそう、ど何の蓋やねみたいな、ね、どこの鍋の蓋やねみたいなね、
はい、あれ格闘用なんですよね、はい、であのポリカーボネートでできてましたね、うん、あれはあれでね、ある程度の銃 の、はい、その散弾銃とかはある程度は、はい、あの防御できますけど、はい、その
あの場であれは正解だったんですか、
ね、ないよりはマシぐらいです。でジュラルミンの昔の盾は、はい、至近距離だと抜けます、はい、だからそれこそ浅間山荘の時は2枚重ねにしてたぐらいです、はい、でそれの反省があるので、そのある程度の銃器にも耐えうる、うん、しかも視野が確保できる透明なポリカーボネート製の盾というのが標準化されたというそういう流れがあります。で盾というのはあれ身を守るだけじゃなくてあれ武器にもなるんですよ、うん、あれでガンガン叩くっていうようなこともやるんで、はいはい、でまあただまあね、その2人亡くなったっていうのはもう本当に痛ましい、うん、まさかそんな撃ってくるとは思ってないでしょうからね、あんな田園地帯
のいきなりね、
うん、で、でなんだこれ亡くなったのが長野県警中野署の、玉井義樹警部補46歳、うん、そして池内拓夫巡査部長61歳、うん、61歳で巡査部長叩き上げでずっと真面目に、やってこられた人だと思いますよ。で、46歳警部補もね、別にキャリアというわけじゃないでしょう、この年で警部補だから一生懸命勉強して警部補まで上がってきたっていう人だと思うんですよ、うん、本当に、はい、まあ、こういうことで殉職ということになりますから、
まさに働き盛りです
ね、ですね、うん、2階級特進ということになりますんで、うん、巡査部長の場合は、警部補警部ということで、退職ということになると思います。で警部補の場合は警部警視ですから、次警視 の、 退職金が出るということになると思います、はい、あともう当然見舞い金も出るでしょうし、うん、でまあでそれでこれがそのなんすか、 あと亡くなった方が女性66歳の女性であるとかね、
はい、もう心臓マッサージ差し上げてた方もよくご無事でみたいな、
そのパトカーに向かって銃構えてる時にこれやばいって言って逃げようって言って、その場でもうシンマをやめて逃げたそうです。
はい、はい、はい、
まあ、
よかったです。
正しい判断だと思いますけど、はい、でまあこういう事件がまあ時々起きますよね、猟銃を使った立てこもりとかっていうのは、
まあ、銀行立てこもった人もいました、
ね、昔三菱銀行北畑支店というのがあって、うん、そこで、
あれ大阪でした、
大阪です、うん、大阪です、で、行員女子行員を、うん、っていうかまあ中でその人質に取ったわけですよね、うん、で、どうしたかというと全員全裸にしたんですよ。
ああ、で人の壁作って、
人の壁を作ったんです、うん、でその真ん中にその犯人、あれは何だっけ名前忘れたな、梅垣とか言ったな、なんか、
梅、梅沢、
梅沢だって、
梅、あ、梅沢じゃない、
梅垣だったの、うん、はいはい、でまあ最終的に突入する際に狙撃されて、うん、でその犯人がそうですね、なんか50センチぐらい空いたシャッターが、玄関のところがその銀行のそこの隙間からこの担架で出てくる、でそこからその救急車に運び込む、その際にその段差があるんですよ、銀行って。こう階段があったりしましたね、3段4段ぐらいの昔の銀行だ、はい、そこで担架を持ってた、確か頭の側を持ってたおじさんがこけまして、はいはい、でその犯人の後頭部が階段のところでダーンと当たったっていうのが生中継で私見て大爆笑してたんですが、ね、多分あれが直接の死因じゃないかと私はそう見てます、射殺は嘘じゃないかと、あそこでこけたから死んだんじゃないかというのを私は思ってたんですけど、でまあまあでもそういう事件が時々起きるわけですよね。で私思うんですが、私本当の意味でね、はい、本当の意味でこういう事件をなくすんだったら、はい、僕は反対の意見ですよ、僕は銃解禁したいわけです、私銃持ちたいんです、はあ、そうすると人殺せますからね、はい、気に入らないやつ殺しまくれるじゃないですか、まあ、そうですね、で最後自分で死にゃいいんですから、これ一番なんか面白いぞとか思うんですよ、はあ、でもまあそれをやらせてくれないわけです、はい、でだとすれば平等に全員持てないようにしてほしいんですよ、だから猟銃もダメなんです、 はい、でこれどうするかっていうと、プロしか持てない、だから趣味で持つっていうのができないっていうふうに僕はもうするべきだと、
はい、
で例えばその漁師いますよね、うん、
はい、
その漁師としてもうプロでやってる方当然いるわけです、はい、マタギとかそういったやつ、それはその専門の免許があって、で常に1年おきぐらいに講習受けなきゃいけないとかっていう、うん、そういう厳しい基準が課せられていて、
で、ね、はい、
でだからこそその人たちの、まあ、希少価値というかがあって、はい、その人たちの収入というのが今よりも高くなるっていいと思うんですね、うん、でそれ以外の趣味でなんかクレー射撃とかやってる人いるじゃないですか、はっとかって言って皿がパコーンと飛んできて、はい、あれをパコーンってあの猟銃で撃つわけですよ、 あんな当たるに決まってんじゃないですか、あんなものは三段銃で撃ってんだから、あれ
そうですか、
あれあんな
三段銃なんですか、あれ
あんなあれ犬やってるんですよ麻生太郎は、あいつあんなもの
は
な、ま
あれ自分によって
あれよっぽどね昔ね、熊本の大劇会館にあったね、大劇会館って分かんないでしょうけどね、そこにあったレーザークレーゴルゴっていう店がありましたですね、こうあのスクリーンにあのお皿が飛んでいく映像がパンパンって映し出されるわけですよ、はい、それに向かってこうレーザー光線がある出るこうライフルがあって、それでこうピタリ合わせてパンって当てないとあの割れないようになってるやつがあって、あっちの方がよっぽど難しかったという、まあ、そんな話はどうでもいいですけど、まあ、ともかくあのもうあの趣味で持つやつはもう禁止、
はい、
で持っていいのは、うん、もうあのサバゲーで使う BB 弾だけっていうふうにするぐらい、あの本当にあの禁止したいんだったらですよ、うん、こういう犯罪を抑止したいんだったら、
はい、
でいやそれでも必要な時あるでしょう、例えばそのクマが出ましたとか、うん、はい、なんだって言った時にやっぱ銃持ってる人が出てこない困るでしょ、近くに猟友会とかいないと困るじゃないですか、えのきだ深夜もーんって言ってくるかもしれないけど、はい、そういう時は、はい、もう警察か自衛隊が出動するってことをしときゃいいんですよ、はい、花から、でその各県警とかにスナイパー部隊を用意しときゃいいわけですよ、そういう専門の、でそいつが出張るっていうことにしといた方がむしろすっきりするんですよね、でその民間の猟友会に任せているっていうのもあれもまたねなんかよくわかんない話で、あれ動物愛護団体とよく圧力が生まれるんですよ、でやっぱそこら辺もすっきりさせるためにはもう私はあの銃規制ってやるんだったら徹底的に刀流れをすべきだっていうふうに私は思うんですけど、はい、ただ何度も言いますように私はあの銃解禁派ですから、どちらかというと私はあのチャールトン・ヘストン側ですからね、全米ライフル協会に非常にこうあのシンパシーを感じておりますんで、あの銃が人を殺すんじゃないんですよ、人が殺すんです、
そうですね、
というい
や私はあっちですよ、あっちの、その取材をした映画作った方のあの人の意見に賛成ですね、
マイケル・ムーアの、
あ、そう、
はい、マイケル・ムーアなんて言ってたってなんていうの、あれ何ボーリング・フォー・コロンバインかなんかの時ですかね、あの11世の話の時ってあのコロンバイン高校で銃乱射事件があったやつの
なん
ですよね、まあまあ私も言いながらもどちらかというと本当はそっちなんですけどね、まあ、
だってアメリカだって殺人事件だって桁違いですからね、
いやだからあの殺人者が来たらこっちが先にそいつを殺せばいいんですよ、バンと、
まあ留学生でも何でも殺せばいいですよ、
もうあのやっぱねこう弾がいっぱいこあの込められるやつがいいですよね、やっぱ連射したいですよね、マックイレブンって知らないでしょ、イングラムっていう、あの30発はあのものの4秒ぐらいで撃っちゃうんですけど、あれのモデルガン持ってたんですけどね、あれにね弾にね1個ずつ火薬を詰めていかなきゃいけないんですよ、でそれを30個こうあのマガジンに入れてガチャンって入れてこれでバーって撃ってもう4秒で終わってしまうというこれがでもあのさっきあの、カズレーザーが出てきて、自衛隊のね、あれ石垣島の、舞台のやつをこう初めてレポートしてたんですけど、二丸式のね最新型の小銃のレポートをやってて、はい、あれをゴールデンタイムで紹介するってすごい時代だなと思いながら見てたんですけど、でこう射撃してる訓練はこう映してたんだけど、
はい、
横でさタモを持ってるやつがいいんだよ、
タモ、
はい、銃の横でタモを持ってるんだよ、
タモって網でした、
網、
はい、
もうだから日本の自衛隊の訓練では、はい、あの銃の横に袋をつけたりする時があるんです、袋で続いてない時はその その石垣島では別の隊員がタモを持って横についてて、うん、何するかっていう薬莢、薬莢ってあるんです、薬莢、はい、を全部ね、うん、拾い集めるんですよ。で薬莢の数が合わなかったら大事件になるんで、はい、あの日本の場合は、はあ、でだから薬莢を絶対に落とさないっていう、うんうん、そういうようなことをやってるんですけど、うん、なんかナンセンスだなとか思いながら見てるんですけどね。
もっと良い方法あるんじゃないですか。
なんか別にいいんじゃねえかなとか思うんですけどね、うん、薬莢だなと思って、まあまあそういうことで、でも本当にあのこれは中野市っていうのは本当にね静かなね本当田園地帯でしたね。で、うん、そういうところでこういうのが起きるんだけど、何が動機だったのかがさっぱりわからない。
ちょっとねその辺が全然伝わってこないです ね、
なんか引きこもりだったとかっていう一部報道がありますよね。でお父さんはなんか地元の野菜だとかそういったもの、いちごだとか、うん、そういったものを使って、うん、それでジェラート屋さんをやっていて、はい、でジェラート屋さんの2号店をこの息子にさせようっつんで、なんか300万円だかお金借りて店を開いてとかってやってたけど、実質的にはこの兄ちゃんは全然、まあ、出てきてなかったとかなんとかって一部報道があって、うん、でもそんなやつが、うん、その猟銃3丁も持ってるっていうのも、うん、なかなか、
おかしいですね、
なかなか、うん、なんでそんなものに持たせるのかねっていう、うん、もう親父どうしてたんだって、親父も撃ってたのかしら、わかんないけどね、
わかんないですね。
だからそこら辺の動機は、
そういうのって別にまたぎでなくても持ちたいって言えば、
まあ、ちゃんとまあ、何ですか、警察署にその許可申請を出して、はい、結構厳しいですよ、はい、その精神鑑定書みたいなね、うん、そういうあの精神科のなんか、診断書みたいなものもいると思いますし、はい、でちゃんと生活が成り立ってるかどうかみたいな、うん、その年収証明みたいなやつも確かあったと思うんですけど、
私でもなんか申請すればそれクリアしたらモテる、
クリアしてたらモテますよ。はあ、で銃砲店で買ってきてですよ、うん、はい、ぶっ放せますよ、やれますよ、
うん、時々うるさい暴走族とかバスって、
あ、上から撃ちたいですよ ね、
がゴルゴみたいにバシってやってみたいなとか、いやいや、もう
三段銃で十分です、三段銃、
あ、そうですか、
もうということで、
はい、失礼しました、
みんなも撃ちたいよね、うん
前島さんが鼻で笑ってます、
なんちゅう不幸な番組
よ、だってもうね、例の京橋駅の凱旋の、うん、あの暴漢とかもですよ、
ああもうそれもう
逃げた瞬間に止まれっつって止まれっつって、まずバンって足元打って、それで止まらなかったらそのままもう肩あたりをバンと打つという、そういう打ちたいじゃないですか、
とどめにお尻の穴からバスってやってみたいですね、
ああいいですね、もしくはこう眉間にこう眉間に銃口を押し付けてバンって撃つとかですね、
ロシアンルーレットみたいな、
ああ
12
もうね、ということで
ちょっとオフだけが不足に過ぎましたかね、
木田さんはね、いつも撃ち殺してるわけですけど、
いつもね、
どうですか、
撃ち殺してはないです、
声が小さいですよ、
撃ち殺してはいないです、
ああ威嚇してるわけですね、
撃ってはいるらしいです、
熊本のと熊本弁っていうは言わない、撃ち殺すっていうのは熊本の方言っぽいんですか、は
い、熊本というか、まあ、九州北部、九州
あんまりこの辺では言わないですよね、
まあ言わないですよね、
撃ち殺す、
なんかムカついた時に撃ち殺す、
しばくぞとか、
そうい
てもたるぞとか、うん、ってのあるでしょうけど、どついたるでしょうね、うんうん、で九州の場合は
意外とない、
撃ち殺す、うっ殺す、うん、というもう即殺害に及ぶという、のが九州ですね、
怖いですね、やっぱり、
普通の会話の中でこうニッコニコしながら何よお前撃ち殺すけどねお前
そのノリではなかなかないな、
普通ですよ、だからこれを私実験したわけですよ、高校の修学旅行の時に、はい、割と空いてる時間帯でしたけどね、うん、午後3時ぐらいの山手線に乗って、はい、クラスメイト、東京ですもん、はい、山手線、はい、で私らちゃんと制服着てるわけですよ、はい、パッと見遠目で見れば学習員ですから、うん、我々は制服が学習員タイプなんですよ、はい、海軍式なの でそれを着た2人がですよ、私と黒沢君っていうの2人で、はい、熊本弁でもう最近どやんやって言いながら、うん、でなんとかはしたもんね、何倍言うかお前撃ち殺すけどねお前殺すぞこらってなってでお前こそお前撃ち殺すぞお前こらとかって言って喋ってたら本当に人がどんどん喧嘩してるみたいに見えるんでしょうね、 これはあの和やかな会話でも、うん、だから木谷さんも年がら年中ですよ。もうあのおはようございますの代わりに牛殺すほらとかいな、いつもね会社でね、
いつもやってますね、
いつもやってるあの、
挨拶は大事ですね。
挨拶大事です、はい、もうねもうあれですよ、上司に向かって何回これお前しこつけしかこれお前打ち殺すぞこれはははとか言いながら、おはようございますっていう意味ですよね。
長すぎますよ。
あ、そうですか、ということで、一旦 CM に行きまして、お便りを続けてご紹介してまいりましょう。
せっかく借りたんだから返すのは嫌。
毎日電話がかかってくるんだけど、けっしつこいんだよ。
え？ブラック？いいじゃん、なんかかっこよくね。
世の中なめたもん勝ち。焦げついた多重債務は私たちにお任せください。
借金は返さなければ財産になる。
お電話ください。イレスポンシブル法律事務所です。